時刻は11時40分を回っています。ここからのお時間はようこそ羽スタジオにのお時間です。今日は素敵なお客様スタジオにお招きしております。それでは自己紹介とお願いします。お願いします。
はい、よろしくお願いします。僕はですねフラクタルサイエンスエデュケーションプロジェクトのドクター酒井と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あれなんかどっかで聞いたことあるなぁなんて方もいらっしゃるかもしれません、はい、以前にもゲストにお越しいただいて、
そうなんですよね、
科学のいろいろなお話をしてくださったドクター酒井ですよね。
はい、はい、そうです。
今日はどんなお話伺えるんでしょうか。
今日はですね、はい、いろいろ持ってきましたよ。
はい、
はい、まずそうですね、1点目は、9月8日、来たる9月8日でございます。
はい、
9月8日土曜日にですね、高校生向けた、見学会をやろうと思っております。
高校生に向けた見学会、
うん、そう、研究室の見学会になるんですが、
はい、
高校生だと、理系の方ですね、基本的に化学とか生物とか物理を学んでいくことにはなるんですけど、
はい、
実際大学に入ると学部が決まってくるんですね、
うんうん、
例えば理学部だとか、工学部、農学部、薬学部などなどあるわけですが、その中でじゃあ自分が一体どれを選ぶのかということを決めるための見学会ですね。
高校生の時点で、うん、その何学部の何学科に入りたいっていう、うん、しっかり決まっている方の方が少ないということなんですよね。
少ないですね。
はい、でそれを入学の時に焦るのではなく、今から準備ができるよという。
そういうことです。
ことなんですね。はい、ということは、これ、まあ、主には高校3年生が対象？
そうですね。3年生、2年生ですね。
はい。
はい。
やはり、
うん、
実際にその、学科に入ってみたけど、うん、自分がやりたいことじゃなかったっていう方も多いんですよね。うんうん、
ちょっぴり聞いたりしますね。
ねえ、はい。で、そういうことがないように。
そうですね。
はい。
実際、こう、ケミストリーがやりたかったけど、実際やってることが、フィジックスだったりだとか、する場合もあるようで。う
ん、ちょっとわかんないワードがいっぱい出てきたけど、そういうのが科学にはあるわけですね。
そうですね、はい、で今回この見学会で行く場所が、はい、名古屋大学の、トランスフォーマティブ生命分子研究所
、はい、トランスフォーマーではない。
そうですね、トランスフォーマティブ生命分子研究所、はい、
これは誰でも入れるところなんですか。
誰でも入れないです。
そこに入ることができる。
そうなんですよ。はい、でなんでここに行こうかっていうと、このトランスフォーマティブ生命分子研究所、英語にするとインスティチュートオブトランスフォーマティブバイオモレキュール、略して ITBM というふうになるんですが、
はい、
こちらですね、すべての学部が一つの棟に入ってるんですよ。
へ
ー、なかなか珍しいスタイル。そして、オフィスの方もミックスラボというシステムを導入することによって、
はい、
例えば、理学部の子の隣の席が工学部、お迎えが薬学部、農学部ってこともあり得るっていう。つまりは幅広い知識を持っていこうっていう研究室なんですね。
はい。
ここに行けば、ざっくり、どの学部がどんなことやってるのかっていうのが見ることができるというところです。
しかもだから、まあ、この辺りは最新鋭のその、建物、作り、仕組みってことですね。
そうなんですよ。ここすごくて、WPI っていう文科省の認定プログラムに採択されてる場所なんですけど、
はい、
世界トップレベル研究拠点プログラムの一つなんですよ。
世界で。
そう。なので、その WPI 取得するためには、基本的に、ラボ全体で100人以上、そして世界トップレベルの研究者が確か7人で、常に、外国人が、30% 以上、それプラス、事務とか研究体制すべて英語じゃないとダメなんですよ。
うんうん。
うん。そんな研究室です。
そこになぜ今回入ることができるんですか？
そうですね。ITBM のメンバーっていうのが、うちのサイエンス賞のメンバーにもおりますので、それで入ることができるという状態です。
じゃあ高校生です。進学悩んでいます。うん、届け出出します。
うん、
はいどうぞっていうところではなくて、今回本当にレアな。
そうなんですよ。しかも ITBM 倍率めちゃくちゃ高いので、だいたい理学部のオープンキャンパスが開かれると、募集開始数分で埋まってしまうところなんですね。今回特別にフラクタルとコラボという形でやらせていただけることになったので。
これ人数はどのくらいを予定しているんですか？
30人ぐらいです。
これも狭き門かもしれない。
そう
急げ。
そう
ということですね。
急げです。ちなみに、今週の、金曜日に一般公開というかこの情報を一般公開するので、ぜひ来たい方はその時に、ご連絡いただけたらと思います。
今はどこで公開してるんですか？
今はまだこれ非公開なんですよ。非公開の状態です。
ということは今これラジオ聞いてる方は先取り。
そういうことですね。
で金曜日に発表。
そういうことです。
ですぐ埋まっちゃうよと。
そういうことです。
で今ラジオ聞いてる方も申し込みたい方は金曜日まで待つ。
金曜日まで待っていただいてもいいし、もう先に電話していただいてもいいしという状態ですね。
でこれもっと詳しく内容知りたい、申し込みたいという方はどうしたらいいんでしょうか？
ですね、フラクタルのホームページに見ていただくと情報が掲載されているので、そちらを見ていただければと思います。
フラクタルのホームページ、これどうやって検索したらいいですか？
は
い、
ですね、アドレスが、fractal.ac.jp になります。
カタカナでフラクタルで検索しても出てきますか？
まだ出てこないかもしれないですね。
じゃあちゃんと検索しないといけないってことですね。
そういうことですね。
はい、はい、でこちらの方がじゃあ改めて開催日時教えてください。はい、
2018年9月8日になります。
時間が、
集合時間が地下鉄名城線名古屋大学駅2番出口に9時半集合になります。
で現地集合現地解散で。
そういうことですね。
はい、はい、これ見学するのにお金お値段かかるんでしょうか？
無料です。
お
ー、しかも参加していただいた方には ITBM オリジナルグッズがもらえます。
ゴージャスですね。
ゴージャスです。
あーでもこれはじゃあ本当に将来考えてらっしゃる方は真剣に。
そうなんです。
参加されるということなんですね。はいはい、ぜひぜひ皆さんご参加ください。
ぜひお待ちしております。
いやでもじゃあこれはほら高校生限定だから、うん、そうじゃない方にとってはなんだ関係ないじゃないかってなっちゃうじゃないですか。
そうなんですね、
その他の皆さんの美味しいお話は何かないんですか？
なんか一般の方向けにもこの見学はやろうかっていう話もあったりするんですが、そんなご期待に応えれるよう、
はい、
フラクタルではですね、
はい、
2018年12月23日、うん、日曜日ですね、FM 岡崎横の青いホールと階段教室を使ってサイエンスショーをやります。
サイエンスショー、科学のショー、はい、
そうです。
これいい青いホールって広さでいくと、うん、どうでしょう、まあ、やたらめたら広いわけではないから、うん、目の前でその科学を見ることができるということになりますね。
今回すごい至近距離で見れるので、本当に実験というか化学反応が目の前で起きるのが体感できるというイベントですね。
なかなか子供の頃は科学嫌いだったのに、うん、こういうものを見て好きになった大人の皆さん多いでしょうしね。
多いですね。実際もっとこうサイエンスバーをやってて思うのは、もっと勉強しておけばよかったという声を聞くことは多いですね。
でそういうのためにも、はい、じゃあこれはお子さんから大人の方までどなたでも見ることができる。
そうです、そうです。でこのサイエンスショーなんですが、階段教室ですね、レクチャーシアターみたいな場所を使うんですが、そちらの方が定員が60人なので、そちらの方でサイエンスショーをやりまして、青いホールの方を展示物をいっぱい置くんですよ。なんで科学館のようにすると、はい、会場が1日だけ科学館になるというイメージです。
科学の展示物って例えば何があるんですか？
有名どころから今回お借りいただくのが JAXA ですね。 JAXA の方から、はい、宇宙服とか、ロケットのパーツを借りてきます。
宇宙服っぽいものじゃなくて、
宇宙服
本物の、JAXA の本物の宇宙服。
そういうことですね。
が展示される。
展示されます。
でそれとロケットの一部、風じゃなくて、
実際に打ち上げて、で洋上回収されたやつをサンプルとしてカットして展示物にしたやつを持ってくるという。
これなかなか見れるものじゃないですよね。
そう、
それが
ぜひぜひ、
展示されちゃう、
そうなんです。
それだけでも価値がありますよね。
う
ん、
そうですね。他にも展示品はいろいろ僕らで作ったりするんですけど、
はい、
こう例えば、音って波なんですよね。
うん、
音は音波とかあるように波なんですけど、はい、その音波を可視化すると目に見えるようにするとか、あとは匂いとかっていうのも全部分子なんですよ。分子でできてて、その分子がこう鼻の中の受容体にポコってひっつくことによって匂いを感じ取ることができるってことは、その分子なんですね。例えばですね、バニリンっていう分子があるんですけど、こうバニラの匂いするんですよ。そうバニラの主成分。あとリモネン、リレモネンってやつはレモンの匂い。 とかこういった、展示物を用意していく予定です。
これだから毎日の生活の中に科学苦手、科学嫌い、よくわかんないって方も、うん、当たり前のように私生活で科学してるわけ。
そうなんです、そうなんです。
なんですね。
あの水っていうかお湯を沸かすのも立派な科学ですからね。あれも液体から気体に状態が変化するわけじゃないですか。で、熱いお湯を水筒の中に入れとくと圧力がかかるように、あれは完全に化学なんですよね。蒸気圧だったりだとか、
なんかこう化学をちょっと知るだけで、毎日の生活がちょっと楽しくなりそうですね。
もう至るところに化学は溢れてます。はい、
っていうことをこのサイエンスショーでは知ることができる。
そうです、はい、
ということなんですね。12月23日、まだまだ先かなと思うんですけれども、ね、これ今からじゃ予定開けとくべきですね。
開けといてください。ぜひ開けてください。
ね、クリスマス直前ということになりますが、うん、はい、これの行きたいよ、参加したいよという方どうしたらいいんでしょうか。
これもですね、ホームページの方で、チケットの販売をしていこうかと思うんですが、まだちょっとチケットの値段とかが決まってないんですよ。実際今検討中なところでございまして、
はい、
ゆくゆくホームページの方で掲載する予定なので、またfractal.ac.jp の方に、見に来ていただけると幸いでございます。
フラクタルで検索すれば、ホームページを見ればきちんと全部載ってる、うん、そういうことなんですが、はい、さっきからフラクタル、フラクタルといっぱい言ってらっしゃいます、うんうんうん、フラクタルってなんだろうという方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、このフラクタルって何なのか教えていただけますか。
そうですね、フラクタル自体が科学の教育だとか、広報をするための、場所というか、授業になるんですが、
はい、
基本的にはサイエンスバーとして動いてまして、FM 岡崎の横でサイエンスバーをやっております。
あれ前ってちょっと離れた場所でしたよね。
そうですね、前は松本町の方でやってたんですけど、今は、羽根町の方に移転してまいりまして。
そうなんですね、うん、ということは前よりも駅も近くなったし、うん、お酒を飲むのではなくって、うん、その科学を単純に楽しみに行きたい、ソフトドリンクで楽しみたいという方は、うん、駐車場もやっぱりありますから、うん、来やすくなりましたよね。
めっちゃ来やすくなったと思います。
へえ、実際にどんなお客様が多いんですか。
がっつり理系っていう方もいたりだとか、他にも文系だったけど理系の世界に憧れてっていう方もいたりだとか、この前の金曜日は東京からわざわざ来てくれた人がいたんですよ。そう、びっくりした。4時間ぐらいかけて多分来たんだろうなと思って、すごく嬉しかったですね。
日本全国見て、うん、その科学にまつわることを扱っているそのバーだったりとか、うん、常設しているお店っていうのは多いんですか。うん、
日本に今のところ2件ですね。
ああ、まずだからそれだけ時間をかけてても来たい場所、はい、
そうかもしれないですね。しかも、うん、東京にも1件あるんですけど、うん、そっちは発生生物なんですよ、コンセプトが生物系、うん、
植物とか動物とかってことですか。
そうバイオロジーの方で、はい、うちの方ががっつりケミストリーなんですよ。化学、化学をテーマにしてるので、実質両方とも日本には1軒ずつしかないという状態ですね。
じゃあ本当に日本中からみんなが来たいなと思ってるお店が私たちのその岡崎にある、
う
ん、
そう、そういうことです。
ということですからね、ぜひ皆さんこちらに遊びに行っていただきたいと思いますが、はい、これバーっていうと、うん、なんか子供行けないのかななんてふうになってしまいますが、
それがですね、結構ノンアルも置いてますし、どちらかというとノンアルコールの方が出るお店なので、結構家族連れで来る方もいれば、今ちょうど高校生テスト週間なので勉強を教えてくださいということで今日も予約をいただいておりますね。
ということは何ですか、ちょっとした、はい、何でしょう、寺小屋みたいな。
ちょっとそういう時もありますね、
と、うん、いうことなんですね、うん、でも本当にどなたでもお気軽に、
お気軽にっていう感じです。しかもうちの作るカクテルはマイクロピペットというスポイトを使って正確に作ることができるんですよ、はい、マイクロピペットは、うちが使ってるやつはエッペンドルフっていう会社のピペットなんですよ。それがドイツ本社の会社なんですけど、すごいですよ。10マイクロリットルごとにこの吸い取る量を調節して出すことができる。
もう細かっていうのが、うん、よくテレビで見るやつとかですよね。
そう
でそういうものをだから間近に見ることができるお店、
うん、そうなんです
ということなんですね。
しかもこのエッペンドルフに関しては、うん、うちのこのエントランスの部分に企業ブースとしてエッペンドルフ社の製品を出していただいているので、 この間近で本物の研究で使っている機材とか器具っていうのが見ることができるという状態です。
本当にね、まあ、大人の皆さんも学生を離れて何年も経つ方にとっては、うんうん、こうもう懐かしいものから最新器具まで揃っているし、
そうなんですよ、
ね、で科学が好きな方にとっては憧れのあの、うん、これがここにあるんだっていうものだったりするので、どんな方でも楽しんでいただけますね、うん、私ねコーヒーいただいた時にもうなんか中学生とか小学生に帰った気持ちでしたね、理科室を思い出すという、ね、ということもありますので、うん、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、
は
い、
ぜひぜひ。
でまずはまあお店に来ていただいたら、うん、今日ご紹介いただいた内容もいろいろ分かると
そうです、ね、
いうことなんですが、はい、いやなかなかお店に行けないという方のために今日ご紹介いただいた2つのこのイベント、今一度最後におさらいをお願いします、はい、まずは高校生向けのこの見学会ですね、
はい、
はい、こちらの内容もう一度詳しくご紹介ください、はい、
9月8日ですね、9月8日に、進路で悩む学生向けたラボ見学会、行き先は名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所、英名でインスティチュートオブトランスフォーマティブバイオモルキュール ITBM に、出迎えさせていただきます。それと12月23日、クリスマスイブイブですね、まあ、子供たちにクリスマスプレゼントの代わりにサイエンショーをということで、12月23日日曜日にサイエンショーをやらさせていただきます、こちらの両方ともですね、詳細は fractal.ac.jp のサイトにてご確認ください。
はい、ということです、はい、ぜひ皆さんといってもあれですね、だからその見学会は高校 2年生3年生の皆さん
そうですね
ということになりますね、ぜひご検討ください、参加は無料ということなんですが、はい、必ずお申し込みが必要
そうです必要です、
はい、ということになりますので、はい、勝手に行かない勝手必ず
そうです、ね、
はい、申し込みをしてからお出かけください、
ね、この ITBM は、ちょうど去年の4月にカーボンナノベルトという文章を開発したんですけど、聞いたことない。
あります、新聞にも載りましたよね。
そう、載りました載りました、うんうん、それがここにちょっと僕映像ではあ、
それ健康器具かなんかと思う、背中によく置いてあるやつ、
分子模型を、
じゃこういったものも置いてあるんですよね、うん、お店にたくさんいろんな形
のがね、うちの店はこういう分子模型置いてるんですけど、これを作ったところがこの ITBM なんですよ。これを作ることによって宇宙エレベーターが作れるんじゃないかっていう話もあったりだとか、
夢のような、
そう、このカーボンナノベルト自体が夢の分子と呼ばれてたので、そんな分子を作った ITBM のラボ見学会、そしてそんな模型が置いてあるフラクタルが行う再現ショーにぜひお越しください
はい、ぜひ皆さんお出かけください。そしてまずはね、はい、一度この FM 岡崎のすぐお隣、まあ、敷地内といえばいいんですかね、建物のすぐ隣にあります、うんうん、お店フラクタルの方にもぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、
ぜひ。
では最後30秒ほどメッセージをどうぞ。
はい、メッセージ、どうしようかな、カーボンナノベルトすごく美しい分子だと僕は思いますっていうとちょっと理系のド変態っぷりが出ちゃうので黙っときますねはい、皆さんのお問い合わせお待ちしております。
はい、ぜひ皆さんまずはねお店の方にもぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、ということで今日のお客様はフラクタルサイエンスエデュケーションプロジェクトのドクター酒井さんでした、は
い、ありがとうございました。